テレビの時だけ拍手が起きましたね。非常に正直な調子の方々です ね、 ね、はい、それではここからあと、ね、メッセージに入っていきたいと思うんですけども、今これがあったので、まあ、今回はたくさん人が来るかなと思ったんですけど、残念ながらですね、今回ですね、いつも結構来るんですけど、今回そんな人は来なかったんですね。コンサートにね、教会の人は結構来たんですけれども、で最後の方で一人、以前来たリピーターの方が来られて、その方が この方も一回来てるんですけど、まだ神様を信じてなかった男性の方が来たんですね。まあ、その方は終わった後はっきりイエス様を信じられたんでよかったんですけれども、でそこで思ったことがあるんですね。で それより前にその西高で祈った時にこの御言葉が示されたんですけれども、神様の方はいろんな方々を送りたいと思っている。心の傷んでいる人や問題を抱えている人は世代を超えてたくさんいるんですね。昔は小学生や中学生が悩まなかったようなことでも今の子は悩んでいたりします、ね、でそういう中でこのところが、そういう人たちが神様の方を送りたいでもなかなか送れないでいるなって思うんですね。で時が変わって結構みんな教会に足を運ぼうとし始めていると思うんですね。なぜなのかなと思った時に、私たちの方にそういう人たちを受け取る準備がまだできてないのではないのかなということを一緒に思ったんですね。で私たちは自分自身のことを神様に祈ります。もちろんいいんですね。神様は私の問題を、あるいは私の愛する人の問題を神のもとに持っていって祈るときに喜んでそれを聞いてくれますし、それは喜んで主は受け取ってくださるんですね。でもそれとともに実はですね、私たちがもう確実に私たち自身の問題は神様が解決してくださるに決まっているので、そのことからもっと解放されて確実に神様が解決してくださるということを本当に期待して信じて、他の人たちにね、傷んでる人たちや困っている人たちのためにこう祈ったり、そういう人たちを受け取る心の準備というのをする必要があるんじゃないかなと思うんですね。でそれができればもっと神様はたくさんの人を導いてくださると思うんです。でもですね、いや私の問題解決したらできるんだけどですね、日本の教会はそう言ってきました。それで海外宣教しなかったんです。世界中に行きますけれども、まあ、世界中ってまだ35億しか行ってませんけど、行って思ったことは、だけもそう言いますけどね、まず日本にクリスチャンいると思ってない人が多い。まずあなた方は初めてだった。観光で行ってる人山ほどいるんですよ。日本人が行ってない国ってほとんどないでしょ今や、ね。帰らせさん登った時だって、名古屋から来た青年と他から来た大人がいましたから、どんなとこ行っても秘境に行っても日本人じゃない。でもクリスチャンで行ってる人は少ないんです。宣教に行ってる人はほとんどいない。どうしようって、日本の教会はまだ小さいから自分たちも手いっぱいって言うんですね。でもね、一番最初のエルサレム教会は120人しかいなくて、120人多いと思うかしら、世界中で120人しかいなくて、そこに全世界宣教を語られたんですね。で篠塚の教会の開拓は最初ね、十数人だったんですね。ちょっと経った時に、20人ぐらいになって、ちょっと経って40人になって、その時60人になったんですけど、その20人ちょっとの時に神は言ってきたんです。全世界に行きなさいって増えたから言われたんじゃない。で実はですね、自分たちのことにとらわれている限り50年経っても私たちは人を迎える準備ができません。でも自分たちかどうかが解放されて本当に目を向けたら、実は受け取ることができる。世界宣教も大きな教会をするんじゃないんです。どんなに小さくったって本当に海外の傷んだ人たちの心を向けるところは、神様はそのための助けを与えて開いているんです。それは私たちの教会を見れば分かります。だからですね、じゃあそのこと思った。それでね、今日の説教なんですけども、まあ、ここにいきなり入る前に一つね、昨日、昨日ですね、コンサートがあって、その中でね、トシア牧師がね18番流しをしてくれました。とっても感動的な、何回聞いても感動しますね。で特に昨日は時間があまりなかったことがあって、すごくコンパクトに言われたんですけど、短くてもやはり神が働かれた話にとっても感動したんですけど、ちょっとだけね、昨日彼が話したことを伸ばしてみますと、トシア牧師ってのはですね、今日は賛美リーダーも司会もしてないから前に出てこなかったんですけれども、あ、ベースを弾いてたかな、ね、弾いてましたけれども、彼はですね、中学の時に脱毛症になったんですね。で中学2年の時ですね。でそれまで彼はね、サッカー部だったんですね。サッカー部だった、あ、いなくなっちゃった MCS って、ね、サッカー部だったんですね。うちの子も今サッカー部ですけどもね。でサッカーで小学生の時には佐賀市代表になる、ね、だからそのまま言ってたらワールドカップに行ったかもしれませんね。だったね。ところがですね、脱毛症になって、で成績も良かった、勉強もできた。ところが 脱毛症になったら仲良かった友達も彼をバカにするようになってきて、でバカにされるってのは男にとってすごく辛いんですね。認められないってのは男性にとってはすごく傷つくんですけれども、それで学校に行けなくなって、全く行かなくなった1年間ぐらいね。でお母さんはクリスチャンだったんですけれども、この年や少年が、彼にも少年時代があった、ね、年や少年が学校に行けるように毎日乗ってたわけですね。で1年ぐらい経った時に、この年や少年に言うわけですよね、教会に行ってみないかって。で彼は不登校したことは分かるんですけども、不登校するとだんだん起きるのが遅くなっていくんです。そのうち夕方ぐらいになっていくんです。そして明るい時は外に出たくなくなるんです。友達と会いたくない。で暗くなってから帽子、ね、彼の場合だったら脱毛したら帽子をかぶって、ね、場合によっては目が悪くないのにサングラスをかけたって。つまりできるだけ人と会いたくない、人に見られたくない、そうやって出るようになる。これは、まあ、大体どの人も同じパターンだと思います。ところが礼拝は朝しかしてなかったのに、お母さんが教会行ってみないって言った時に、まず起きれない、普通なら。もう一つは起きたとしても出てきたくないのに、彼はふっと行く気になって、今でも今、昨日言わなかったけどね、よく明かしてみて、なぜかわからないけどその日は行く気になった。朝起きてそれで行くわけですよね。で教会に行った時に、その時牧師が若い牧師だったんですけど、ダニエル森君なんですね。彼がまだ若かった頃、ね、今も若いですけど、で説教したんですね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるっていうね、イデア書のとっても有名な聖書の言葉です。そこから説教した。その言葉が彼の心に飛び込んできて、本当にその言葉が深く入って、そしてそこから彼は変わっていって学校に行けるようになったんですね。で昨日も話してましたように、学校に行った後、卒業の時には卒業文集に何でもランキングがあって、彼は3つだけ一番になって、将来社長になりそうな人、将来お金持ちになりそうな人って。この2つはまだ成就していませんがもう1つあって何かというと、ね、一緒にいて一番楽しい人って、これが何でもランキングの1になったんですね。で1回ラジオに出てもらってインタビューした時にね、彼はそういうことを話してくれてね、明るく、いつも明るい人なんて言ってもね、だから明るく言ってくれるかと思ったらね、そのこと言ったらもう涙ぐんで喋れなくなってね、テレビじゃないから困るラジオだから、ね、でも話せなくなるぐらい本当に本人にとっては忘れられない感動だったんですね。1年半学校に行けなくて、誰にも会いたくなくて、人にも避けていた彼が学校で一緒にいて一番楽しい人ってみんな言ってくれて、一番卒業した。で実はもう一つ感動する話があってですね、3年生の体育祭、運動会の時ですね、中学3年の運動会の時にですね、彼はもともとサッカーやったら足が速い、リレーの選手になってアンカーになった、アンカーやってラストランナーね、我々も最初ランナーですけど、でその時に帽子をかぶってね、並んでたわけです、当然ね。ところがその彼の一人前のランナーが走った時に、彼はおもむろにこの立ってバトンをもらう前に帽子を取ったんですよね。帽子を取ってそのバトンを持って、その脱毛症になったままでトラックを発揮した。でなぜその話が感動かというと、お母さんがね、私のところに来て言ったんですよね。今でも覚えてますけどね、トシヤがって言うんですよね。どうしたんですかってね、トシヤがってその後なかなか言わない、もうなんか涙になってて話せないんです。で 3,4 回行った後に、運動会体育祭でアンカーだったのよかったですねとかね、帽子を取って走ったんですかって言って、お母さんがもう涙を流しながら感動していたのを今でもよく覚えています。そしたら最後ゴールした時、みんなが迎えてくれて、みんなが彼を抱きしめてくれたって話でボロボロ泣いたんですよね、お母さんが。忘れませんよね。でその話をしてくれたんですよね。でこれは本当にあった話で、トシヤ君はそれでその後牧師になろうと思って、ね、進学校に来て今牧師になったわけですけれども、もう一つ言ったら、これ裏話がありましてね、その感動的だったんだけど、その時やっぱり、ね、中にはね、1年生ぐらいの子でね、彼のことをよく知らなかった子がね、やっぱり笑ったんですよ、チラチラって。そしたらですね、こういう人がいるでしょ、中学には番長さん、番長さんがですね、ゴールした瞬間パッと立ち上がってですね、今笑ったやつは誰だとか言って言ったんですって、出てこいとか言ってですね、その瞬間みんなシーンとしたって、ね、番長さんも感動するぐらい彼がそれで走ったのが感動だったんですね。そしてね、それからもう彼はね、学校中で笑う人は誰もいなくなったそれでその番長さんとすごく親しくと友人になったそうですね。でなぜそれが起こったのかって言ったら、教会に行って、私の身にはあなたが国家であって、私はあなたを愛してるって言葉をただ知性で聞いたんじゃなくて、その言葉が本当に霊に染み込んだんですよね。本当に神の身にあなた、僕はここへ尊いんだ、価値があるんだってことが分かったからですよね。 でもなんね、さてとっても感動的な話なんですけど、じゃあなぜあの日朝行く気になったんでしょう。もちろん神の恵みです。なぜ後悔でたっといってこの言葉が彼にとって人生を変えるほどの大きな言葉になったんでしょう。簡単ですよ。お母さんが祈ってたんです。いつも8時ぐらいになると家族団らんでみんなでテレビを見るんですって。ところがある時からお母さんが8時ぐらいになるとスッといなくなるんですって。お仕事から帰ってきて食事をしてみんなに食べていつも一緒にいるのにスッと消えてなくなるんです。で最初は気にしてなかったんだけど毎日なくなるとどうしたんだろうと言ってたら部屋に入るんですって。でちょっとある日ヒュッと見に行ったら部屋に入ってお母様が祈ってたそうです。年やがこれ年やが年やが、ね、すいません今日年やばっかり言ってすいません年やが、ね、あお母さん聞いてますか、ね、これはね祈ってたんですね。でその時年やが感動したかった。それはやめてくれって思ったそうですね。やめてくれってそんなに祈ったって僕は明日学校に行けるわけじゃないって、そんなに祈ったってやめてくれって聞きたくないって思ったそうですね。正直だと。でもお母さんは辞めなかったんです。トシヤ君が再び学校に行けるまで辞めなかったんです。彼が人生を取り戻すまで辞めなかったんですね。その祈りが彼の人生を変えた。神が変えたんですよ。神が変えたんだけど神様の手が動いたのはその祈りがあったからなんですよ。でこれは今日の説教と関係してくるんですね。聖書に戻りますよ。聖書のところにですねこう書いてあるんですね。バブテスマのヨハネの日以来、ね、このバブテスマのヨハネって書いてある言葉はですねそのちょっと前を受けるんですね。バブテスマのヨハネってのはどういう人かというと、まあ、本当は1節から見ればちょっと時間がないから7節がありますね。この人たちがってのは弟子たちですけども、この人たちが言ってしまうとイエスはヨハネについて、これバブテスマのヨハネのことです、7節ね、バブテスマのヨハネについて群衆に話し出された。群衆に、ね、あなた方は何を見に荒野に出て行ったんですか。バブテスマの荒野にいたから。風に揺れる足ですか。出なかったら何を見に行ったのですか。柔らかい着物を着た人ですか。柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます、ね、柔らかい着物を着た人は王の宮殿にいると。出なかったらなぜ行ったのですか。預言者を見るためですか。その通り、ね、確かにバブテスマの花は預言者だと。だが私が言いましょう、預言者にも優れたものです。バブテスマの花は預言者にもっと優れたものだ。で10節、この人こそバブテスマの花こそ見よう、私はあなたの使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせよう。これどういうことだった。イエス様のことです。イエス様の前に道どないをして、イエス様の前にイエス様が来るための準備をする人、それがバブテスマの花だ。旧約からずっと予言されている人で、誠に誠にあなたに告げます、あなた方に告げます、11節ね、女から生まれたものの中でバブテスマの花に優れた人は出ませんでした。だから今2000年、ね、地球その前4000年、まあ、考古学年年と全然変わりますけども、でも人類に、人間が誕生して今に至るまで人間の中で一番優れた人、肉として人間で一番優れた人はバブテスマの花なんだ。イエス様はそう言ったから、その一番優れた最高のバブテスマの花よりも優れた人は出ない。でもその花よりもこの後、しかも天の恵みの一番小さいものでも彼より偉大ですということは、その最高の人であるイエス、バブテスマの花よりも天国に入る人の方が偉大だということですよ。すごいこと言ってますよ。これはつまり天国に入れる人はそれよりも偉大なんですね。でお互い天国に入れる、大丈夫ですよね確信してますよね。私は確信してます、ね、26世紀も行きましたけれども、ね、みんな行くわけですね。イエス様を信じていればということは、イエス様を信じていると罪が許されて天国に行ける。そしたら、まあ、言いますよ、ものすごく最悪の悪い人であっても人として最高のバブテスマの方よりも偉大だ。ちょっとそれ偉大だって言ったんですよ。なぜ偉大になるのかというと、十字架があるから許されて、復活があるから勝利者として偉大になるんですよね。すごいですよね。これすごいこと言ってるんですよ。バブテスマの花人として最高だったってね。でもその最高なバブテスマの花よりはるかに偉大ですよって。天国に行ける人はお互い、お互い見直しましょう、ねねね、そうですね。でことなんですね。でその時に、このその次にこれが書いてあるということは、バブテスマの花の日以来、あのヨハネが来た時以来、つまりイエス様がその後来ますから、バブテスマはイエス様に一度ないだから、イエス様が来られて救いが与えられた時以来、天の御国は、天国は激しく攻められている。いろんな解釈があるんです。でも今日はこう示されているのか、激しく攻められている。そして激しく攻める者たちはそれを奪い取っている。天国を奪い取っているってどういうことだった。天国に人々を招いて、人々が天国に入っていっている。激しく攻める者が天国を奪う。だって激しく攻めるってどういうことでしょう。激しく攻めるっていうのは、本当に愛する者が この人が天国に行けるようにと神に向かって心から願い祈る人なんです。その人たちはその人が天国に行くそれを奪い取る取ってる。でこれちょっとねこれすごい厳しいきつい言葉で激しく奪い取ってるって書いてある。激しく迫る立場って書いてある。これ優しい言葉じゃないんですよ。で皆さん人々が本当に永遠の命を受けて救われるためにはね、それを激しく、まあ、激しくとね、誤解してほしいんですけど、こうガーッて祈るのが激しさというよりも、救われるまで諦めないで、祈り聞いて、祈り続けるという意味ですよね。そういうような激しさ。その激しく祈る人たちを通して、天国が奪われているはずだよってことなんです。さっき言いました、俊也牧師が、ね、あの学校に行けなくなって、暗くなって、まあね、おそらく死んだ目のような目をしてたでしょう。ね、そしてもう今日、ね、言ってた時お母さんは彼が本当に人生を取り戻してほしい神様を知ってほしいと思ったんで1年間祈り続けたんですよ。8時になったら1時間で年はその祈ってる当の本人がやめてくれって言ってもやめなかったんですよ。彼が教会に行って神に出会って人生が全く変わるまで、これが激しさなんです。激しさって一時的にガーッという激しさじゃないんですよ。天国を勝ち取るまで、つまり勝ち取るって言葉は悪いな、神が用意してるんでそれを受け取るまで諦めない、投げ出さないでいることなんですよ ね、 だからね、ところがね、そうかと思ってある方はね、よし教会に乗ろうと思うんですね。三日坊主ですである方はもう分かります、うん、自分にはできないなと思う。正解です。できません。悲しいけど私たちはそんな愛とか力がないんですね。でどうすればいいのかって、教会なんです。教会に来るときに、あるいは教会につながっているときに祈り続ける力が来るんです。これが教会にある力なんです。教会にキリストは満ちているので、その満ちているキリストがお互いを用いて祈り続ける力をくださるんです。私の肉はもうダメかなと思ったりね、もう心から一生懸命祈るでしょ。祈った相手がですね、冷たくしたりですね、全然そうじゃなかったらですね、がっかりしたりね、場合によって腹が立ったりするわけです。悲しいけど、でも教会に言うと、それでも投げないで祈り続ける力がある。これが教会の凄さなんですよね。でもですね、その教会に来て、そうやって祈り続ける人は、それを見ていく。で、これは一番重要なことは永遠の命です。さっきも言ったように。本当にね。で、皆さんの前にまだイエス様を知らない方がいたときに、ね、この地上では幸せな人はいくらでもいると思うんです。でも、皆さん、キリストを知らないとね、永遠を受けてないからね、とんでもないことになる。その後昨日ですね、トシヤ君が、今日はトシヤ君主人ですね、歌った歌はね、君は愛されても生まれたって、さっき、ね、喜びが歌いましたけども、 B が歌いました君は愛されても生まれたって歌った、あれは韓国のゴスペルです。日本語になってますけどね、世界的にヒットしました。でもあれはイチソンさんという方の、生涯から生まれた歌なんですね。映画にもなりました、本になりました。日本でもヒットしましたけど、韓国とアメリカではものすごく、もう少しヒットしましたけど、韓国とアメリカではもっとすごかったんですね。もう国民的なあれになったんですけど、で彼女は大学4年生の時に幼稚園の先生になりたくて真面目に勉強してて、大学の図書館で勉強してて、ちょっと家まであったからお兄さんが遅くなったので心配してお迎えに来てくれた、車でね、で車に乗って信号でちゃんと待ってたら、酔っ払い運転、飲酒運転をして捕まりそうになった車が、それを振り払って逃げるためにぶっ飛ばしてきて追突されて7台衝突事故になって、彼女の車は燃えたんです。でハッとお兄さんが気がついたら、燃えてたんです。イチソンさんがね、ほいでお兄さん浮気ですよ、バーッと消してですね、ほいで必死に助けようとしたら大声で車が爆発するぞと言ったから、彼女をパッと抱いてですね、ポーンと逃げたら、その後車が爆発したんですね。で救急車で運ばれて、人は 40% 体が火傷すると死ぬんです。本来彼女は 55% 火傷してたんです。ところが奇跡的に助かるんですよ ね、 ね。で、まあ、韓国ではですね、移植手術をしてるけど、みんなね、もう見放されたけど、実は日本の福島の大学の先生が手術をして彼女を生き返らせるんですよね。だから一村さん日本人が大好きなんです ね、 ね。 で何かというと、その時にですね、一村さん言うわけですね、こんなになってね、である時退院するんですけど、包帯ずっと巻いてたんですけど、包帯取ったら顔がね、やけどでね、その前の顔ってとっても綺麗な人なんですよ。写真見ると分かるけど、本当にこれは冷静に客観的に綺麗だと思います。ところがすごい顔になったりですね、女性だからね。そしたら幼稚園の先生なんか夢だったのにね、 その幼稚園の子供たちね、大好きだった子供たちがね、彼女を見るのにね、化け物だとか言ってね、みんなが化け物だとか言ってね、逃げていくんですよね。その時の彼女の心の痛みは分かるでしょうかね。体が痛いだけじゃないね、ものすごい手術をして痛いんですけど、それ心まで痛んだわけですよね。そしてお兄さんに言いました。どうして助けてくれたのって、最初ね、最初ですよ。私は死んだ方が幸せだったって。でお兄さんも悩むんですよね。助けない方がよかったんじゃないかって。ところがですね、お母さんは決してそうやなかった。お母さんはこうね、食べさせながらですね、賛美歌をゴスペルをずっと流しながらですね、そうやなかったんですね。このことも必ず益になるからって言ってね、こう祈り続けた。でお母さん一人で、ね、教会を祈ってたんです。教会とお母さんは祈ってたんです。祈ってたんです。祈ってたんです。そしたらですね、ある日その病院でふっと見上げたらです、ね、いいですか、窓の山がこうあってね、日本ではないけど、それが十字架に見えたんですね。でクリスチャンもだからね、その時に これはもう説明つかない。それが飛び込んできた時に本当に神様の愛が分かったんですって。医科の先生変わるんです。それからね、こう鏡が見れなかった彼女ね、たまにこう食事をするときにスプーンに自分の顔を打った瞬間ね、ギョッとしてですね、自分でもね、もう死にたいと思った彼女が鏡にあえて向かってね、それから言い始めるんです。子孫おはようって。そしたら鏡の向こうの子孫が言うんですって。おはよう子孫、愛してるよって。そうやって毎日聞くうちに、彼女はその自分をそのまま受け入れて、そしてですね、生きてることが嬉しくなって、で、ある時、インタビューされた、マスコミに。マスコミは嫌なこと言いますよね。もし今、元のあの顔に戻れるとしたら、戻りたいですかって言った時に、彼女はすぐに言うんです。いいえ、戻りたくありませんって。で、実はね、去年講演会してるんです。その講演会でこう言ってました。そう言うと何かかっこいいこと言ってるんだけど、そうじゃないんですって。私はこうなって分かったことがある。見えないものこそ大切だってことを知りましたって。本当に縁のものは目に見えないんだって。一番大切なものは目に見えないんだってことがよく分かったって。天国も目に見えない、愛も目に見えない。愛を表したら形になりますよ、でも目に見えませんね。真実も目に見えない、形にしたら見えますよ、でも本来見えませんね。で彼女は本当に大切なものは縁のものは目に見えない。脱線しますけどね、星の王子様って知ってますか個人的に私好きなんですけど、その星の王子様の中にね、大切なものは目に見えないんだよってサンティグ・ジュベリーが言わせてるんですよね。目に見えないんです。で彼女言ったんですよね、でもほとんどの人は私も含めて目に見えるものに見てこの地上は生きているって。あの時の私も目に見えるものに捉えていた。もしあの時の顔に戻ったらまた目に見えるものに捉えて生きるって。でも今私はもう目に見えないものによって生きることの素晴らしさを知った。だからもう戻りたくない、本当にそう思ってるんですって言ってね、笑顔でね言うんですよね。クリスチャンの人向かっての声がね、皆さんも分かってくれると思いますって。涙が止まらなかったですね。で皆さんね、目に見えるもので幸せな人いっぱいいると思います。もしかしたらあなたよりも幸せそうに見える人いっぱいいるですし、現実に幸せかもしれません。でもそれは永遠に持っていけるんですか。その人にも必ず死が来るんです。必ず死が来るんです。どんなお金持ちも、どんな有名な人も、どんなに人気のある人も、たくさんの人に愛されている人も、どんな財産も持ってても死は来るんです。そしてもしキリストを知らなければ、全部何一つ持っていけないし、失うんです。で、好きな人とね、一緒にいたいと思いませんか。どこ見てみましょうか。ね、まあ、年を取った夫婦とはね、別にしなくてもいいなんて言いますけど、やっぱり本当は一緒にいるべきですね。で本当に愛してる人とは共にいたいと思います。でも死は引き裂くんですよ。でもエス様を知ってると天ですよね。確実に会えるんですよ。確実に再会できる。本当に会えるんですよ。向こうは永遠ですよ。地上なんて長くて100年、短くったって気にしない。向こうで永遠に会えるんだもん。でこのエス様を知ってるか知らないって決定的なんです。でそのために天国は奪い取ってるかって、それは祈りなんですよ。私は牧師を26年7年目かなやってるんですけど、でいろんなところでお話をしてきました。神様が特別に飲んでくださってすごくね、メッセージがいい時もある。 そして言ってるいいお話でした感動いたしましたとか言ってね時には泣いてくださる。だからそうですかってジェイソンも信じましょうってまた今度って思いましたね。感動まではするけどね信じるかどうかはねこれはね人の努力の領域じゃないんです。神の領域なんです。だってボロボロの説教でねお招きなんかしたくないってねどうせ誰も信じないだろうってねもうなんかだけどねとにかく促しがあるから信じる人ってこんなんで信じたらすごいなと思ったら救われたりするんですよえっと思いますよね。神様の領域です。で大体そういう時はねその人のためにね祈ってた人がいるんです。本当にいるんです。本気で祈った人が祈りってね永遠の扉を開くんです。祈りは不可能を可能にするんです。いいですか。永遠を開く方は断定のこの種の問題を解決できないわけないでしょ。俊也君の副投稿を解決したように、ね、で今日は言いませんけど病気の癒しは山ほどあるじゃないか私は。で何かというと永遠に解決を与えることができる方はこの地上の問題に対して解決は決まってるんですよ。で祈りはそれをもたらす神の手を動かす鍵なんですよね。でここで激しく責められている。この激しくってのはいないように答えが来るまで諦めないんです。答えが来るまで引き下がらないんです。これこそ激しさです。でその激しさはでもね何度も言います。私のうちにはね意思はあるんですよ。よしやるぞってね。でも三日坊主なので一人ではできない。サタンもいるし私は弱いから。でも教会と共に行くときに祈り続けていく力が来る。教会と共に戦うときに諦めないで全うできるんですよね。で最後にそれを見たいと思いませんか。で私イチソンさんがねその2014年の講演会でね実はその講演去年の講演会のときに2年前か3年前って言ってましたね。ニューヨークでやったねマラソンに出たんです。フルマラソン前の日に速攻コースを車で走ってね 42.195 キロはね車で走ってもかなり長いんですって。とても走れないと思ったから、ね、何かの、ね、なんかあれ出たんですよ。でお金を持って途中で地下鉄に乗ろうと思って走ったんですって。でも途中何度もねもうやめたと思ったんだけどなんかそのために何かの力を突き壊してこう途中で歩いてたって。そしたらねなんかねそのイッソンさんのねアメリカにいる韓国人の人たちがねなんかこう応援してくれてねなんか元気になって。でなんか途中からねその人がねなんか一緒に来てくれたらね内側から力が湧いてきてね不思議だけどなんかねまた走り出したんですって。で7時間何分ビリだけど最後の直前に韓国の旗をもらって旗を持ちながらゴールしたんですって。でものすごく嬉しかったってで言ってました。人生にもね何度もやめようを投げ出したく思うことがあるって。でも神様が力をくださってで最後は勝利の旗を持ってゴールできる時が来るって話をしてたんですね。聞きながらですね55% やけどになって顔がすごいもう子供は正直だから怪物って言いたくなるような状況になった彼女が今ですね 42.915 キロ走る体力と心の力とそれをみんなの前で話して明かす力を受けたんですよね。すごいですよね。これ神ですよ。神の力。なぜ神の力をじゃあ解き放たれたかって教会と母の祈りです。祈りしかないってよく日本人は言うんですよね。やめてくださいですか。変なものを祈らないようにね誠の神様聖書の神様イエス・キリストに祈る人は天と地を作られた歴史を動かしている誠の神様の手が動く。この愛の方の手を動かすことができるんですよね。動かすとしてな神が動くのを見ることができるんですよね。でどうぞ皆さんですねそれを覚えてほしいと思います。で皆さんねいろんな問題が皆さんにあると思います。いろんな戦いがあると思います。その一つ一つを神様は知っておられてもちろんそのことを祈っていいんです。素直に大胆に祈りましょう。神は答えてくれます。でもそれだけにとらえないでください。まだエス様を知らない人たちがいる。あなたがそこに心を向けてその人たちのことを声を願い始めるときに実はあなた自身の問題に対する解決がやってきて一番大切な永遠の命が来るんですよね。でこれに勝る祝福はないんです。これに勝るものはないんですね。ね、それをねぜひ覚えてほしいというふうに思います。はい、ちょっと今日は時間ちょっと今日いっぱい見たので時間がもう来ちゃいました、ね、今日はここまでにしておきたいと思います。お願いします。天のお父様御言葉をありがとうございます。天国は激しく攻める者たちによって奪い取られていると。私たちにはそういう熱情や力がないんですが神様がくださってあの愛する人のために 愛する友のために、家族のために、神様イエス様の心を一つにして、その人たちが本当に命を受け、救いを受けれるように祈る力をください。そして自分が、周りの人たちが戦っている、いろんな問題があります。そのために祈る力を与えてくださいますようにお願いいたします。お祈りしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを素直に大胆に神様の前に出してください。神様はその願いと求めに応えてくれます。この機会にイエス様を信じると心にお迎えすることを、お勧めします。でどうぞ皆さんですね、イエス様を心に迎える祈りというのは、自分の罪を認めてイエス様の十字架を信じて、イエス様の心に入ってきてくださいって言うと、イエス様は目に見えませんけど心に入ってきて、これから生涯あなたがどこに行ってもあなたを見放さず見捨てて、いつも共にいてくれるようになります。でこのイエス様と心に一緒にあることをお勧めします。この機会にぜひ、ね、お祈りすることを勧めますので、私が今祈りますから、ぜひ後について祈ってほしいと思います。クリスチャンの皆さんも一緒に祈ってみてください。それからお一人一人のために祈りたいと思います。天のお父様、昨日もそうなんですけど、なんかそんな小さい声でなんか天のお父様って言ってないで、もっと明るく元気に言ってくださいね。天国にご祈りなんですからね、はい、天のお父様、心を開きます。イエス様が来てください。罪を悔い改めます。十字架を信じます。復活を信じます。イエス様、私の心の中に入ってきてください。生涯私と一緒にいて、励まし、慰め、導いてください。信じます。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。今祈られた方の上に神様の恵みが、神様の愛が、神の喜びが注がれて、人生にはいろんなことが起こりますけれども、イエス様、問題が来た時にそういうのを打ち勝っていく力、勝利する恵みをあふれるほどに与え、その人の存在を祝福そのものとして用いて、家族の中に、その人の行く先々に神の愛と祝福があふれていくようにしてください。続けてお祈りしたいと思います。どうぞ一人一人自分の問題を神様に注ぎ出しましょう。天の父様、一人一人が持っている問題を今イエス様って祈ります。どうぞ答えてくださり、解決してくださり、癒してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。膝の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。家族や友人にある、またここにあるがん、喉頭がん、それから腫瘍、それから子宮がん、それから水道がん、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。またイエス様、痛みを取り除いてください。背中の痛み、腰の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる、痛みをイエス様って命ずる、その人の力消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、イエス様って命ずる、完全に癒されよ。足に触れてください。完全に足の麻痺を癒してください。イエス様って足の麻痺、その根本の原因でください。根本の原因でください。癒されよ。躁うつ病、統合失調症、パニック障害、不安神経症、対人恐怖症、恐れをその人の力、イエス・キリストの名によって命ずる、出ていきなさい。全く愛を恐れを締め出します。神の愛を注ぎます。神の愛を注ぎます。恐れをその人の力、出ていけ。平安と喜びとを添えてくださって、完全に心を癒してください。新しいことが始まってきていて、なんかある方は場所的に、ある方はなんか物理的に新しいことが始まります。安心しきるんじゃなくて一緒に祈りなさい。新しいことが始まってきますが、なんか祈りなさい。一人だけじゃなくて家族で、あるいは教会で祈りなさい。祈ることを通して、新しく始まってくるその事柄を通して、何か神の助けを明確な形で見始めます。 抽象的じゃない、非常に具体的に神の助けを見始めます。あなたの計算を超えていきます。あなたは計算していいんですけど、その計算をはるかに超える神の勝利と祝福を見ていくでしょう。またある方はちょっと厳しいことを許される人がいます。その時に堅くなりになってはいけません。二つのことをしなさい。一つは悔い改めること、もう一つは素直に大胆に神に助けを求めることです。溺れそうになったペテロが助けてくださいと言ったように、すぐに神に助けを求めなさい。主は憐れみを持ってあなたを助けられます。その時神の愛の大きさにあなたは感動するだろうと主は言われます。天の父様、ありがとうございます。お一人お一人に触れ働いてくださって感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美しましょう。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをよろしくお願いいたします。